九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
デザイナー鳥丸群幸。宮崎県小林市に生まれ、1959年にロンドンへ。ダイアナ妃、シルビア王妃、サッチャー首相などの衣装を手掛けてきた伝説的デザイナー。82歳となる現在もロンドンと宮崎を行き来しながら、シンプルかつ洗練された独自のスタイルのデザインを追求し続ける鳥丸さんのその轍ち。彼がこれまで歩んできた道に、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その轍ち。
盧溝橋事件が勃発し、日中が戦争へと突入しようとしていた1937年、宮崎県小林市に生まれた鳥丸さんは、父から軍の字を、母から雪の字をもらい、軍幸という名前を授けられます。
軍幸少年はどんな子供だったんですか？
私は案外とね、平凡な少年だったと思います。
あ、そうですか。
ただ少し違っていたのは、女の子たちをいかにきれいにしてあげようかという欲望があってですね、戦時中ですから、両親も忙しくて子供はほっぱらかしになっているような状態だったわけですよ。でも髪の毛をカットしてあげたり、雑誌に乗っかっている女性の顔を直したりですね、まつげがもっとこうなった方がいいんじゃないかとか、自分なりの理想的な女性っていうのを考えていたのかもしれないですね。
それはなかなかユニークな一人遊びですね。
だからおふくろにはよく叱られてましたよ。
うん、
落書きしないでって言われ。
あ、そうですか。この女性を美しくするという点では一貫されてますね。
そうですね。女性には常に私は美しくあってほしいっていう気持ちは子どもの時から変わらなかったと思います。でも同時に田んぼでね、土壌を作ったり船を釣ったり、本当に平凡な田舎の子どもでしたから、この田んぼっていうのは私のプレイグラウンドだったわけですよ。
じゃあこういう環境の中で育ったということが、その後のデザインに影響を及ぼされたっていうような感じありますか？
やっぱり子ども時代に感じた美的なものとか、根付いてしまうんじゃないんですかね。それが自分なりに消化されたものが成長してデザイナーになった時に表現されたっていうような具合に私は思いますけれど。
確かにこの作品の中に不自然な線がないといいますか、何かこう自然から栄養をもらってこられたのかなというような印象を持つんですけれども。
そうですね、おっしゃるようにやっぱり自然に逆らわないということ、自然の流れの中で自分なりの美っていうものを追求してきたと思うんですね。ですから作品を作る場合も、作るのではなくて探していく、可能性を探していくというやり方なんです。
田原さん、鳥丸さんは子供の頃からすでに女性を美しくしたいという願望を抱いてたんですね。
そうですね、もともと絵を描くことはお好きだったそうなんですけれども、その描き足しちゃうっていうのが ね面白いですよね。本当に小林にもお邪魔しましたけれども、ああこの美しい自然の中で育ったっていうのはやっぱり大きいんじゃないかなと思いました。
高校卒業後に上京し、東映動画、今の東映アニメーションに就職。日本初の長編カラーアニメとして知られる白蛇伝に携わった後、22歳でロンドンへ。そこであるデザイナーの作品に出会い、鳥丸さんはデザイナーとしての道を歩み始めたのでした。
デザイナーになる決意をしたのは、ベルカルダンの作品を見て、ファッションっていうものはただ服を作ることだけじゃなくて、芸術的な面も表現できるんだなっていうことを感じたんですね。ですからその時にファッションをやってみようかという決断をしたんです。それでロンドンカレッジファッションという学校に入るんですけれども、 その時6ヶ月後にあったコンペティションで1等の賞を取ったんですね。
素晴らしい。
それで、じゃあやってみようかという、でどうしてもピエール・カルダンのアシスタントになってパリで勉強したいと、そういうことがターゲットだったわけです。それからその前にロンドンで皇室の洋服を作っているノーマン・ハートネルを得てパリに行くわけなんですけれど、いろんな段階を得てカルダンのところに行きますね。まあ、カルダンさんのところで学んだことは、服作りっていうものにルールはないということ、それから限界がないということ、だから自由な創作で自分なりのものを作っていけるっていう自信を得たと思います。それと同時にクチュールの貴重なテクニック、表現できないことができる技術があるんですね。そういうものを学んで、まあ、今はクチュールっていうものは技術者がいないということと、そういうものがあまり要求されないということでだんだん捨てられていってる世界なんですけれど、今私がやってる1枚の布の作品にしても出来上がったものはクチュール的な印象を与えるものっていう、そのテクニックを使ってます。
そういった技術の元というのはそのピエール・カルダンのところで学
ばれた、パリでやっぱし学んだ技術ですね。
田原さん、当時のピエール・カルダンといえばオートクチュール界で一世を風靡していた頃ですよね。
そうですね、本当あの知的なアプローチでデザインに取り組むということで、うん、世界で最も前衛的と言われてたそうです。で鳥丸さんは日本人初のカルダンのアシスタントとなり、最後の頃はもう彼とほぼ対等の立場で仕事をされたそうなんです。で独自のデザインを考えていく上で彼の影から出なければというふうに感じて、2年後に独立を決意されました。
ピエール・カルダンの元を離れた後、鳥丸さんは日本の折り紙をヒントに東洋的な幾何学的形状を用いて新しいカッティングを模索。硬いキャンパスやシルク、織物、ポリエステルジャージーなど様々な素材を試していったのでした。
このロンドンという都市で成功される転機だったなっていうようなところってございますか？
デビューする寸前にね、私はパリから帰ってきて、はい、ポートフォリオを持っていろんな縫製工場なんか歩いたんですよ。でもデザインがアバンギャルドすぎるとかクチュールすぎるとかっていう、みんなに拒否されたんですね。だからもうファッションに合わないかな、やめようかなと思っている時に、
あ、そんな時があったんですね。
ハービー・ニクロスの社長さんが、うちはハービー・ニクロスのイメージを変えるために君を探してたんだって言ってくれたんですよ。
君を探していたんだ、
君を探してたんだって言うんですよ。それでそこでブーティックを設立してデビューしないかっていう話が入ったんです。でその年の秋に第1回目の発表をしたんですけれども、まあそれが大きな転換期で、あの時にハービー・ニクロスが来てくれなかったら今頃何してたんでしょうねそんな感じです。
はい、
私はクチュールっていうものを非常に大事にしたかったんですね。でロンドンはキングスロードとかカーナビストリートとか非常にポピュラーなファッションが生まれる街として、まあ英国人は英国の方が大事なんだよというね印象が強かったんですけど、私はどうしてもパリの影響というのがすごく強くて、ピエール・カルダンの仕事をしてましたから非常にアバンギャルドな宇宙時代を想像させるようなね、デザインが多かったのも理由だと思うんですけど、
そうですか、
ダメだなと思ったんですね。
でも素晴らしい理解者と巡り会えたわけですね。
ですからもう本当に私の人生の中でここまで来れたっていうのは巡り合いが良かったっていう、
最初にその場所を提供してくれた、ということ
ですね。それでインボルブしてくれた人たちがすごくあの理解があって非常に思いやり深い人たちであったっていうことですね。そういう人たちに囲まれてサポートされて、まあ、今の鳥丸組っていうのがあるわけですよ。
田原さん、 鳥丸さんは女性を愛し、服を愛し、そして人からも愛される、こうまさに愛に囲まれたデザイナー人生を送ってきた方なんですね。
そうですね、うん、なんかこう世界的なファッションデザイナーということで、私も最初ちょっと気遅れして伺ったんですけれども、すごくこう愛に満ちた方で、語られるお話がこう哲学っていうかな、人生をどう生きるかっていうことに通じるお話だったので、とてもなんかこう勉強になりました。で、私鳥丸群一さんのことを読んだ短歌を一首最後にご紹介していいですか。
ぜひお願いします。
美しさ生み出す人は美しく生き切る人と思うロンドン。
生きている以上はですね、社会のために役立つこと、それぐらいしかもうできないんですよ。ですから今考えていることは、よくね、若い人を批判する人が多いんですよね。じゃあ誰のせいって言いたいんです。なぜそういう具合になったんですか。それは私たちのせいじゃないですか。うまく誘導しなかったんじゃないですか。若い人を批判するんじゃなくて、なんかこう新しい考え方とか、そういうものをみんなに感じてもらう、やっぱし若い人との接触っていうのをもっと頻繁に持ちたいと思います。で、今の時代は温暖化とかいろんな社会問題がいっぱいあって、若い人は非常に不安な状態で生きてると思うんですよね。だからなんかそのもっと希望の持てる人生っていうのを考えられるような、あまり大きなことを目指さなくてもいいから、なんかそういうことができたらっていうね、希望があります。はい、必ずしもファッションじゃなくて、何でもっていう、まあね、人生を生きていくための幸せを追求するということですね。